日刊深夜快速水曜版
大石ちゃん自由自在
かっこ仮、今日は普通でした。どうしてもやってまいりました。いつものようにスタジオにはこの方、大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎田真弥也門でございます。よろしくお願いいたします。さあ、まあ、世の中、まあ、もちろん国内そして国際的にもいろいろとなんかこう動きがありまして、もうニュースその他報道に目が離せない状況になりつつありますが、まあ、国内におきましてはやはり政局、もう政局と言っていいんですか ね、 これは、
まあ、もともとね、衆議院選挙というのが、任期が4年間で10月21日で切れるということで、
はい
はい、まあ、この通常はこの時までに、衆議院選挙は必ずあるだろうと、
はい、
まあ、それが一個の 大きな、まあ、政局といいますか大きな政治的な、
まあ 流れ、
ね、流れ動きということで、はい、で一方で菅政権の支持率下落が止まらないと。
はい、
止まらん言うても2、3割ある、
3割あるじゃないですかね。
どういうこと
これが、ね、デーブ・スペクターさんがツイッターで、
はい、
31.8% というその世論調査を見て、
はい、
3.18% の間違いかと思ったっていう書いてたのがすごい印象的でしたけれど、まだね3割ある、
それぐらいのはず。
正直本当不思議なんですよ、
うん、
その3割の方をこのスタジオに集めて、
はい、
そうそう話を伺ってみたいぐらいです
よ。そうですよね。
一体どこが良くてそのやっぱうつろな目が可愛いとか、何言ってるかわからないところがキュンとくるとか、
はい、
なんかこう髪の毛のすだれっぽいところが、うん、もうなんか胸を熱くさせるとかそういうことかなっていう、すいませんバカにしてるような、
なんかスポンジボブの、
はい、分かる分かる分かる、もうすっごい分かるそれ。もう俺もそれ思って
こんな思ってた、
思ってた、目でしょ特に。
死んだ魚の目とか、しみったれた感じの、でいつも斜めに見て嫌なこと言ってきて、
はいはい、
すごい器が小さいんですよね。
そうそうそう、
なんか
もろですよ。
ですよね。
もう丸か四角かの違いしかないですよ。
だから、ね、子供が好きでスポンジボブ家でもね、なんかご飯中に見さされてるんですよね。食欲失いつつね。でイカルド出てくるたび、菅に似てるよなって
、
私はそう言いながら、
私もそれはもう
思いました。思いますよね、皆さん一度見ていただきたいです、
ね、スポンジボブ。スポンジボブに悪いですけど ね、
ねイカルドに、ね、まあ、似てるんですよ、まあ、そういう、はい、なんていうんでしょう、ちょっとこう死んだ魚の目じゃないですけど、まあ、イカルドはちょっと憎めないところがどうしてもあるんですけど、でもまあ、首相じゃダメじゃないですか、
まあ、さ国民のね、うん、やっぱ生命財産がかかってますから ね、
ね、
これは大変な重大なことでございまして、
3割の人がそれでもいい、まあ、他に変わる勢力がない、他にいい人がいないからっていうのが、この約10年間ぐらい多分政権の支持率 の、 その支持してる理由のナンバーワンとか2ぐらい他がいないからっていう、ほんまにかっていう、
なんかすごい
他の方が増しちゃうかっていうのは思うんですけど、さすがにね、
そう思いますよ、私は、まあ、もちろんその、ね、自民党の中にもそれはひょっとしたら頑張ってる優れた方もね、それはいるんですか。
でいるんですか、
最近いるんですか、そういう人が。でそういう、まあ、まあ、かといってその他のね、その有力な野党も、
野党も本気度が高くないんじゃないか、まだっていう、
まあ、
中でね、なんかもやーっとしながら、
まあ、枝野さん自体がもやーっとしてるじゃないですか、なんか、
そうですよね、
こうシャキッとした感じまずない人なので、はい、昔から、
は
い
は
い、
あ、昔からか、
まあまあ、それは、まあ、まあ雰囲気だからしょうがないですけど、でもそこはそこはやっぱりこうズバッと何か言ってくれたら少しは変わるのになとか思う時ありますけどね、正直
そうですね、そういうもやもやの中で、ただ、このままでは自民党公明党政権が惨敗してしまうだろうみたいな危機感が漂ってか、
はいはい、
もともと9月6日に解散という可能性が高いとかね、
はい、
そうすると10月の、はい、まあ、どこかの日曜日で投票日かみたいな、
はい、
そういうことが言われてるわけですが、はい、自民党としては今の菅政権のまんまで選挙に持ち込ますのは危険だみたいな、
うん、
だからせめてすげ替えて、
ええ、
菅さんをすげ替えて、
ええ、
誰か他の人で選挙に臨みたいという話が出た場合に、
はい、
その総裁選っていうんですか、自民党のトップを決める自民党内での選挙みたいなのを、総選挙、衆議院選挙よりも前にやりたいから、うん、その分、選挙が衆議院選挙が後ろになるよみたいな、
はいはいはい、
そういうシナリオもまあ言われているようですが、
まあ、最近高市早苗さんがどうだとか、
はいはい、
まあ、そういう名前が出てきてますからね、
はい、
でニューアベノミクスとか言い始めてるようで、
あ、そんなのも、
ニューでなくてももういいんですけど、
い
らないんですけども、なんで自分の名前つけないんですかね、そのあの 高市ミクスでもいいですけど別に、なんでこう、
そう言ってると、
いや、なんか一部メディアがそう言ってるだけかもしれませんけど、はい、まあなんかそういう匂わせてるものが、
誰を担ぎたいんだとか匂わせなのかも知らないけども、そういうせいでね、国民の生活とかコロナ対応っていうのはもう置き去りなわけですがね、
はい、
まあ、ですけれどもいつ選挙があってもいいように、
はい、
まあ、れいわ新選組としても徐々に、ね、はい、歩みを進めているということで、
山本太郎さんも北海道回ったりとか、
新しい比例の仲間が紹介された
ようで、
門別さんというね、はい、
まあ、れいわ新選組というとどちらかというと、まあまあ、比較的若い方が候補の中にはまあ多い、
はいはい、
まあまあ、もちろん九州 の大島九州さんですとかね、その兵庫県 の
辻めぐみさんとか、
はい、ベテランもいらっしゃいますけど、
はい、キャリアもいらっしゃいますが、
どちらかというとやっぱ若いイメージが多いあるんですけど、うん、今度またその北海道で、
はい、門別さんっていう、
ね、おいくつなんですかね、
わかんないです
まあまあ、まあ、しっかりした分別ある、
はい、他が60、確か60私のことかと、
いやいやいや、別に
分別がついてないみたいな、
そんなまた汗が
分別がついてる門別さん、
あ、いいじゃないですか
いいですね、確か60歳で書いてたような気がするんで、
はいはいはい、
そのぐらいのポストではないかと、
まあ、なんかこう穏やかな喋り方を出さる方、
うん、本当ですよね、なんか聞いてて、むちゃくちゃ優しそうだ、
うんうんうん、
なんかそんな、ま
あ、パッと見ね、なんかこう圧の高い、こう、はい、なんかちょっと土建屋チックな親父で喋るのかなと思ったんですけど、はいはい、こうなんだとか思ってました。
優しい感じのね、素敵な、
耳にスッと入る、
あ、そうそうそう、
とてもいいキャラクターだと思います、
そうですね、
よく見つけてきますね、そういう人をね本当に、素晴らしいと思いますけど、
そうですね、北海道の、比例単独っていう枠になるんでしたかね、
はい、
まあ、そういう候補者として、候補予定者として紹介されてましたね、その時の北海道での街頭宣伝が、はい、まあ、久々に告知凱旋ということでね、
あ、そうでした、そうでした、
はい、ディスタンスを取って、事前にこの場所でやるよみたいな告知をして、
はい、
もう昨日でしたか、
はい、
昨日凱旋してましたね、
はい、
まあ、その時にあの令和マニフェストのもうチラシできてましたね、
あ、はいはいはい、
びっくりしましたっていう、
はいはい、あのマニフェストも、はい、あの大石さん の, あの総決起集会8月7日の、
はい、
あそこで、まあまあ、最初にまあ発表がまずあって
ダイジェストっていう形
でそこから皆さんのご意見などこう、まあ、吸収しつつ
し、
ブラッシュアップしていきますよって話だったんですけど、はい、もう早くもちょっとずつこう、
そうですね、
なんですか、こうバージョンが新しくなってるような気がしますけどね、
なかなかいいチラシだったので、令和新選組ホームページで、
はい、
チラシっていうページがあるんですよ、
はい、
でそこのトップに、新しい種類のが出てましたんで、ぜひ見ていただきたいですね、
はい、
コロナを3ヶ月で封じ込め日常に戻そうみたいな大きな見出しがあって、で裏面にその徹底保証付きステイホームとか、
うん、
そのメロリン宮付近で名前変わってましたね
あ
メロリン宮付近というところ、まあ、私結構これ好きなんですけども、まあ、メロリン給付金はちょっと言いづらいみたいなそういういろんなお声もあってかなどうなのか、コロナ脱却給付金かなという常識的な、
まあ、極めて常識的な名前、
分かりやすい名前に変わってたり、
でも分かんないですよね、またもう一遍メロリン給付金、
またやっぱ気分でメロリン給、
戻してくるかも、悪くないとは思うんですよね、
まあ、そうですよね、人気投票かもしれませんね、
まあ、まあ、
だからチラシも常にその時に一番いいもの、っていうものを出しているので、はい、まあ、その本質は変わらないですよし、
いや、もちろんそうですね、
何でもかんでも変えるという意味ではありませんが、
はい、
呼び名だったりとか、はい、まあ、ちょっとした修正部分ですねっていうのはなんかバージョンアップされていってる感じはしましたね、はい、ぜひチェックしてください、
まあ、そういった意味であの各その地域の候補者の方々も本当にあの活動が活性化しているように思うんですけど、
はい、
大石さんも これからなんかいろいろとなんか回るんでしょ、あちこちをこう。
ああそうです
ね、まあ、今までももちろん回ってましたけど、
でもやっぱね、その丸い選挙っていう選挙期間ってどんなことになるかっていうと、朝の8時から夜の8時までマイクを、はい、まあ鍵、その制限のあるそのスピーカーというかな、はい、マイクで演説
していくわけですよ、まあ、基準の中でやれってことですよね、
はい、8時から8時まで、はい、ならまあ制限あるいうても12時間できるだけ候補者はマイクを握るわけですよ、ね、
そりゃそうですね、
まあ、ヘッドヘッドですやんか、
毎日12時間ですからね、
ヘッドヘッドですわ、それはそのヘッドヘッドに慣れていかないといけないので、そろそろ丸一日、そのマイクを握って移動してマイクして、
あ、もう体をそれに慣らすようにしていかなきゃならないという、
最後一番大きな凱旋をして、もうあの倒れるみたいな、
ね、まあ森さんにとっては2度目の選挙になるわけじゃないですか。
そうですね、2年半前に無所属で、大阪府議会選挙に出て、確かその時も選挙期間というのは衆議院選挙は12日間なんですけど、何ぼやったかな、9日からちょっと短いこと思うんですけど、でもそれにしてもその期間中をもう朝から晩まで走り抜けないといけないんで、
やっぱり同じように8時から8時まで、
そうですね、
その声を枯らして走り回ってっていうことだと思うんですけど、
もう死にかけですよ。
その時あれ、あの喉のこうコンディションとかどうしてた？
ガラガラですよ。
ガラガラですか？
そんなガラガラですよ、そんなのなんかその管理方法も知らないわけじゃないですか、今も知りませんけどね。
あ、まあまあまあ、
はい、なので、もうなんか本当に罰ゲームみたいな、
あ、
多分多かれ少なかれ戦争みたいなもんですから、
まあ、そ
ら
そうですね、
もう本当にその、ヘッドヘッドのボロボロになりながらの体力勝負って感じなんで、あ、まあ、そういう丸一日みんなで、その練習してみようとか、そういう日をたくさん取っていって、来たるべき決戦のその機会に備えたいなと、
まあ、よその政党はですよ、そのまあお金があるところなんかは、
はい、
それなりのそのスタッフを抱えてですよ、こうやったり、
はい、
あるいはどこかの政党は、信者さんをうまい具合に使ったりとか、まあ
ね、それも一つの力ですけどね、
まあ、いろいろありますけど、
はいはい、
で令和特にその大石事務所の場合はもう本当 100% ボランティアじゃないですか。
そうですよね
、これはよく昔
生絞りを、
ね、あの、はい、カッテレンとかよく言葉聞きましたけど、
はい、
本当に本当 100% ピュアなカッテレンですからね、これね。
そうですね、
これは
搾取率 100%
まあまあまあ、まあ、みんな望むところだということで搾取されに来てるのは搾取なのかどうか分かんないですけど、
まあまあ、
あの、ね、お手伝いにね、来るわけですけれど、はい、このパワーをやっぱり生かしきりたいんですよね。
そうですよね、なんか私もこうなんて言うんでしょう、 どういう例えば電話かけていただくのもどっちがいいのかなとか、こなれたオペレーターさんみたいな電話かけがいいのか、
はいはいはい、
なんかたどたどしく、
はい、
お前敬語も喋られへんのかみたいな若い兄ちゃんがなんか、こうね、存じてますかとか言いながら言いながら、でも山本太郎がいいんですみたいな必死な感じの電話がいいのかとか、私も迷うんですけども、
まあ、これも相手次第ですからね、
相手の受け取り方あるんですけど、やっぱりこう、なんか必死に応援せねえなっていうのと熱量っていうのは、やっぱ伝わるもんが違うと思うんですよね、その駅前でボードを持ってるっていうにしても、このやっぱ必死感っていうのは、何をやるにしても出てくると思うんで、
これ日本のメディアって不思議だなと思うんですけど、
はい、
そういうのをやってる最中は一切報道しようとしないじゃないですか。
はいはいはい、
あのそのまあここは金があるからこんなしてもう殿様商売的に選挙やってますよとか、それはそれでいいんですよ、すごいし、
はいはいはい、
で逆にこっちは本当貧乏状態でボランティアでやってますよって悲しいぐらいあのカツカツでやってるけどもう必死ですよとかっていうのも、やっぱりこれ事実、ニュースなんですよね、
はい、
本当は、
はい、
それをあの見た上で、そうか政治ってのはこうやって参加できるんだっていう、もうその金使っていいっていうそっちの側も当然はやはりだし、
はいはいはい、
その身を削るっていうやり方もありだしっていう、なんかそれをあの必ずあれですよね、終わった後にやるじゃないですか。
なんかね、こっちが最悪負けてですよ、その後に、こんなに頑張ってたのにとか、それいらないから、
なんかこう
プロセスを、
大石明子のと12日とかそういうタイトルで、なんかそうじゃなくて
今ででしょ今、
だからまあ僕はそう思うので、
はい、
もう現在進行形で出していこうと思ってますけど、
あ、もうぜひ、
ともかくね、やっぱそのでで、まあ、お金がなくても知恵はこっち側にあるということで、はい、やりたいなと思いますけど、
は
い
はい、まあ、お金はお金でね、もうおかげ 様で。
なんか
8月7日の総決起集会、
ちょっとホクホク顔にエビス顔になってるみたいですね。
やっぱね、まあもうカツカツなわけですよ、もうなんとか走ってキャンペーンっていうか、そこを止めようとか、この署名やろうとか言って、そういう中でご寄付していただく中でなんとかやっている。
もちろんだってポスター作ったりチラシ印刷したり、もちろんその車を動かすガソリン代だ、家賃だ、光熱費だってかかるわけですから、
そういう日々のランニングというか、日々やってる活動もかなりお金を使い、かつ来たるべき決戦に備えて蓄積しようとなればですね、まあそれは政治資金パーティーでもやらないとですね、もうたまるもんもたまらんわと。で、皆さんのね、もう本当にたくさんの方、計450人ぐらいが、来場ないしウェブ、まあ来場は89人の、そのコロナの規制があって89人までだったんですけども、残りがウェブ参加ですね、っていうたくさん枚数買っていただきまして、まあ、おかげさまであの黒字といいますか、来たるべきこの決戦の軍資金が、まあたんまり言うてもそんなもうアンリさんの足元に及ばないんですよ。
広島の
もうアンリさんのもう豪華みたいな値段ですわ。でもやっぱりこれは人々の、なんて言うんでしょうか、もう、で血みたいなもんですよね、人々の血と汗をいただいて、はい、
もう血って言われるとなんかドキッとしたんですよ。血と汗って言って
あそうかそうか血もたんか、
まあまあまあ、ともかくそれで少しね、このあの潤うという、潤うったってもちろんこれあのこれで俺で飲み食いするわけじゃないですからね。
もうね、何しようかなみたいな、ね、今の車もね、あの白いボディに上に看板積んでるんですけど、あの真っピンクのレイワカーにもうフルラッピングの
目立つ、
準備しようかなとか、大阪一区の八幡愛さんのタイムラインで、なんかむっちゃ可愛いフルラッピングのピンクのレイワカーになったみたいで、羨ましいぜみたいな、これもいいなとか、いろんなものがいいなと思って、いくらやってもね、もう多分数が足りないということで、皆さんにいただいたこの軍資金有効に使わせていただきます、
これをあの元にしてですね、本当あの素晴らしい戦いをですね、やるぞということで、実はあの FMC でも、あの今九州で、九州の令和 の、 あのボランティアの皆さんと一緒 に、アンケートをちょっとやっていて、消費税とかいろんなことに関してなんですけど、あの熊本で、熊本市内 の、 あの今までパルコがあったところの、今ないんですけど、あのそこの前あたりとか、あとあのイオンモール熊本だとかで、
街角でそういうアンケート調査を、令和の九州のボランティアということは、前大島クソさんがラジオに出られたじゃないですか。
その時あの皆さんですね、
それがきっかけなのか分かりませんけど、
きっかけです、それが。
そうなんですか、それでアンケート調査なんです。素晴らしいですね。
で、
結果むちゃ知りたい。
うちの眠の と楓っていう、あのうちの娘なんですけど、
かわいい偶
然あの街歩いてて、アンケートお願いしますって言われて、はーいって言ったらFMC ですって言われて、はーとかって、聞いてねえよってあの言っとけっていうに、あの文句が来ました、私に。
そうですか。なかなか派手なビジュアルの娘さんと記憶してるんですが、
今はちょっとショート超ショートヘアになって
る。そうなんですか。
なんか坊主頭になってます。
そうなんですね。その方は引っかかるぐらい大規模な調査を
みたいですよ、
しているということで、ね、結果は、まあ、
やっぱ九州も暑いですね。あちこち本当にあの皆さん、本当令和に関して言うと、本当皆さんボランティアという、本当に純粋にボランティアですもんね、これはね。これがこう、まあだから今これからやりたいなという人も当然ご覧になっている方の中にはいらっしゃるかもしれないんで、ぜひあの、まあ、もちろん大石事務所に来ていただきたいんですけど、ね、あの九州やら北海道やらっていうところだったら、あのその近くの何かあると思いますので、そこに参加していただくというのがぜひあのお願いしたいというところですね。でも本当に暑い時に もうオリンピックパラリンピックも大変ですけど、この選挙もこれから大変です ね。
そうですね、もう、まあ、暑かったけどちょっとマシになりましたか。もう毎日のように雨降ってますけどね。
まあ、雨降ってるだけでこれは多分上がって、雨上がったら暑いっすよ。
また暑くなる。
暑いっす。
そうですか。
まあ本当 体調管理が逆にあの大変かもしれないんで、
そうです
ね、本当にあの頑張っていきたいなと、
乗り切っていきましょう、
ということでございます。はい、今日はあの主にあの活動報告ということで、お話をさせていただきました。FMC でお聞きの皆さんは、明日は木曜版をお送りいたします。